今回で FM ピパウシの放送も3回目になったんですけれども、たくさんの方からメッセージをお寄せいただいて、徐々に増えてきております。で、今まではお名前だけの紹介が多かったんですけれども、今日はちょっとまとめて中身のご紹介をしたいと思います。はじめに四郎さんに、茅野四郎さんに電子メールで届きました。岩手県在住の千葉直子さんから寄せられたお便りをちょっと紹介します。二豚に初のアイヌ語を交えた初のミニ FM 放送が開始されたのを知りました。アイヌ語によるローカルコミュニティラジオ FM ピパウシをなんとか聞いてみたいと思ってます、ということですが、この方はホームページで放送のことを聞かれたそうであります。ダウンロードでお聞きになることもできますので、パソコンを駆使できることは方はどうぞお楽しみください。で、次はですね、これは千葉県の船橋市の畑山邦也さんからですね。 FM ピパウシのことは北海道新聞の記事で知りました。5月12日に札幌に行く機会がありましたので、13日に車を飛ばしてピラトニに向かいました。アイヌ資料館の駐車場に車を止め、放送は11時からだよなと思いつつ、ラジオの周波数を 76.1MHz に合わせたところ、独特の節回しのアイヌ語の語りが入館してきました。それでですね、放送内容はバラエティに富んでおり、それぞれが密度が濃く大変楽しめました。特に茅野茂のアイヌ神話修正はなかなか聞ける機会はないと思うので、中身の説明などがあったらよかったのにと感じました。そうですか、大変嬉しいお便りですね。で、このようなご意見を今後も参考にしていきたいと思います。畑山さん、ありがとうございました。で、次はですね、前回2回目の放送でお知らせしました、お名前のみだったんですけれども、豊島絹さん、この方はアメリカのニューヨークにお住まいの方で、国際郵便でお便りを茅野茂様宛てでお寄せくださいました。で、この放送のことについてはですね、ニューヨークの4月27日付の新聞、読売新聞で知られてた方だそうです。で、平成2年頃に知里幸恵さんのアイヌ神謡集と出会いまして、アイヌ民族の物事の捉え方、ご本人はアイヌ思想と書かれていますけれども、それに心惹かれるものがあり、本を読んだり、または姫田さんが撮られた熊送りの映画はニューヨークの何か博物館のようなところで見られたりとかって言って、で、95年の5月には二豚に直接ご夫妻で訪れたこともおありだそうです。で、ちょっと手紙の中身をですね、紹介させていただきたいと思います。いろいろそういういきさつを書かれた後にですね、大切な民族の宝、それは言葉だと思います。茅野さんの FM ピパウシを聞くことができず、とても残念です。でも解説には心から拍手、応援してますので、お体に気をつけて頑張ってください。私もここ2、3年アイヌ語から遠ざかっていましたが、また本を読み直してみようと思っています。私も随分年を取りましたが、人生で一番大切なことは何か一つの信念を持って死ぬまでやり遂げることだと思います。私は少しチャランポランですが、そういう人を尊敬しております。もう一度言わせていただきます。 FM ピパウシおめでとうございます。で、ご年齢ですけれども、多分60代の後半から70代ぐらいの方のように思われております。とりあえず、紹介させていただくお便りはこれだけです。